皆さんクリスマスおめでとうございます。ろうそくの光はそのままにしておいてください。その代わり他の人の髪の毛を燃やさないようにしながらしていただきたいと思いますが、今日はこの中目黒教会に皆さんよくおいでくださいました。初めてこの教会にいらっしゃった方もあるかもしれません。心から歓迎を申し上げます。今日のクリスマス礼拝、キャンドルサービスとなっております。サービスというのは大サービスのサービスではなくて、礼拝ということを英語ではサービスと言います。そういうことで、私たちのために生まれてくださったキリストをお祝いする礼拝を持たせていただきました。今年は格別に参加型の礼拝をということで、コンサートではなくてみんなが共に賛美をしお祝いをする時をプログラムとして持たせていただきました。今のハレルヤコーラスも初めて歌った方があるかもしれませんが、とても素晴らしいコーラスでございました。心から感謝をいたします。このクリスマスはいつも年の終わりに来るわけです。この年を振り返って皆さんはどんなことを考えられることでしょうか。世界的に見てもまた日本という国を見ても決して良いことではなくて、むしろ暗いこと悲しいことの方が多かった年ではなかったかなと思います。日本の中でも政治の動きがギクシャクとしておりますし、また国際関係においてはお隣の国との問題でいろいろなこのいざこざが絶えない、そのままの問題が続いております。そして経済的にも不況が依然として深刻でありまして、大学を卒業したけれどもなかなか就職できないという方が 40% もあるというような、そうした厳しい状況にございます。しかしそのような暗い時代であるからこそ、世の光として生まれてくださったキリストの誕生をお祝いするクリスマスの意味が私たちのうちに深くなってくるのではないかと思います。今年のテーマとして皆さんのプログラムにありますように、ここに愛があるというテーマを掲げさせていただきました。ここに愛がある、ものすごいステートメントだと思いませんか。どこにも愛なんてないよというのが多くの人たちの考えであるかもしれません。愛というものがあるはずの家庭の中で暴力が起きたり、あるいは愛があるはずの親子がいがみ合ったり、あるいはもっと厳しいところだと親が子供を殺してしまうとか、あるいは愛してるよと言ってるパートナーが別なところで裏切ってみたり、まあ愛があるというのと全く反対な世の中に私たちは生きているように思います。しかし聖書はここに愛があるとはっきりと宣言しています。で、この今皆さんがこのプログラムの中に書いてある聖書の言葉にヨハネという言葉が記されておりますが、これはヨハネという人が書いた手紙の一節です。で、ヨハネというのはキリストの弟子です。その中でも一番若い弟子でありました。そしていつでもこのキリストのそばにくっついておりまして、あるいは心臓の鼓動を聞くことができるぐらいの距離にあったと言われているほど近しい人でありました。そのヨハネという人がイエス・キリストの中にあふれるような神の愛を感じました。彼は自分を裏切ったユダに対してさえも最後の最後まで愛を注いで希望を持って彼の回復を祈りました。また自分を十字架に釘付けにしてしまった人たちのために、父よ彼らを許してください、 彼らはそのなすところを知らないからですと、その罪の許しを祈られました。また十字架の上で自分のお母さんが、自分の息子が本当にこの十字架の無残な死に方をしている、どんなに心が張り裂けたことでしょうか。彼はお母さんにも、これからこのヨハネという人が自分の代わりに子供となってあなたに功用を尽くしますよという言葉をかけられた。彼はそのイエス・キリストの生涯の中にあふれるような愛を感じました。そしてさらにこの方を使わした父なる神の大きな愛というものを感じました。それですから彼はこのようなことを書いてあります。皆さんの中に、このようなしおりとそれからブックマークがあると思うんですけれども、この中に、ヨハネしおりの方には第一ヨハネ 4-9 と書いてあります。それからこのブックマークの方には第一ヨハネ 4-10 と書いてあります。この2つ合わせるとつなぎが分かりますので、ちょっと読ませていただきます。こちらのしおりの方から、その表には、神はその一人子を世に使わし、その方、つまりキリストのことですが、私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。これが9節です。そして今度はブックマークの方を見てください。よろしいですか。ちょっとあちこちですみませんね。ここにはその続きが書いてあります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの備え物としての御子キリストを使わされました。ここに愛があるのです。つまり神は私たち一人一人を愛していてくださる、その証拠に一番大事な自分の一人子を使わし、そして最後にはその一人子が十字架というむごたらしい死に様をしても救いを成し遂げるためにそれを許しなさった、そこに大きな愛があると彼は歌っているのですね。これから少し話が変わりますけれども、今から30年40年ぐらい前の本当に起きた話です。パプアニューギニアっていうのがオーストラリアのちょっと北にあります。そこに宣教師として行った人にドン・リチャードソンという人がいました。で、彼は奥さんと一緒にその方々にイエス・キリストのお話をするために出かけていきました。その中に住んでいる部族の一つがサウィ族というのです。このサウィ族というのは人の肉を食べる、そして頭蓋骨を枕にして眠るというちょっと恐ろしい人々でございました。彼らの美徳、彼らにとって良いことっていうのは、信用を勝ち取った後その人を殺す、そして殺した後食べるというのが彼らにとって美しいことだったんですね。そこでそのリチャードソン宣教師は、そういうことはあんまり知りません、詳しいことは知りませんけれども、キリストのお話をいたしました。まず第一に、人々を救うために神から使わされたお方がイエス・キリストであるということ、そしてそのお方が私たちの罪のために十字架にかかった、そしてその十字架にかかる前に弟子のユダに裏切られて、そして、その宗教家たちの手に渡って十字架につけられたこと、しかし3日目によみがえって生きておられること、そしてこのイエス・キリストを信ずるときに私たちの罪が許され救われるということを語ったわけです。人々がみんな感心してくれると思いきや、人々は全然違うところで感心しました。そのユダという男は偉い男だ、ね、キリストを騙して殺したなんてまあすごい男だ。このユダを英雄視するようになってしまったんです。それまでサウィ族の英雄というのは3ヶ月間 敵の部族の間に張り込んで、そして友達のような顔をして騙し続けて、そしてその頭をですね殺して、そして食べてしまった、その男が英雄だったんです。しかし彼らにとってユダっていうのはあの男以上だ。ユダは3年もイエスを騙し続けたんだ。だからユダの方が偉いというふうにして、その彼のメッセージが間違って取られてしまったわけです。もうリチャードソンさんはもうその中で、キリスト教のお話してもどうにもならないから帰ろう、もう私たちはカバンをまとめて帰ろうと、村のサウィ族の人たちは帰らないでください、あなたたちはここに必要です。なぜ必要かっていうと、彼らは戦いの度に傷ついて帰ってくるんですけども、その傷を治してくれるのが宣教師の奥さん、看護師さんだった。だから あなたがいなくなると困るからいてください。まあ我慢して居続けていました。ある日彼らの間に、まあ、ある目的を持って隣の部族と和睦をすることになった。その和睦の儀式というものが、この宣教師たちが住んでいる家のすぐ前の広場で行われた。そしてあちらの部族が一列に並び、こちらの部族が一列に並んで、そこで生まれたばかりの赤ちゃんを交換するという儀式をしたんですね。つまり自分たちの部族で生まれたばかりの赤ちゃんを相手の部族に差し上げ、相手の部族の一番若い赤ちゃんをこちらにもらう。もちろんこれには痛みが伴います。自分の子供を敵の部族にあげるんですから。しかし彼らはその赤ちゃんを大切なものとして育てるという約束をいたします。そしてその約束のゆえに彼らが喧嘩をしないで済む。少なくともその赤ちゃんが大きくなるまでは、そういう儀式が行われたんです。そしてその赤ちゃんのことを彼らはピースチャイルド、平和の子供と呼んだんですね。宣教師はその儀式を見ていたときに、はあそうだ、私は人々のお話の仕方を変えようと思ったんです。そしてその儀式が終わった後で、彼は人々に、実は神が私たちのために与えてくださったお方がイエス・キリストが、このピースチャイルドなんです。私たちと神様とが仲直りをし、そして私たち同士が仲直りをするために与えられたのがキリストですよと話したら、人々がすんなりとそのリチャードソンさんのメッセージを受け取って、ああそうかということで、みんながイエス様を信じ、そして平和が訪れたということで、実際の物語です。神は私たちのためにピースチャイルドとしてイエス・キリストを使わして、そして最後には十字架にかけるという厳しい最後でしたけれども、しかしそのことによって救いを成し遂げ、罪の許しを与えてくださった。私たちはこのメッセージをしっかりと受け止めたいと思います。神がまず私たちを愛してくださった。野球でキャッチボールを一番最初にします。野球でキャッチボールをした人たちはどういう方法かよくお分かりと思います。大事なことは相手の胸をめがけてボールを投げる。ボールが来たらそれを胸で受け止める。ちょっとボールが外れても手を出すよりも自分の体を動かして胸で受け取る。そしてそのボールを相手の胸に投げる。これがキャッチボールの基本です。そういうふうに教えられました。神は私たちのために愛のボールをイエス・キリストというお方を通して投げてくださった。私たちはその素晴らしい神からのプレゼントをしっかりと胸で受け止めたいものだと思います。ここでまた別のお話をいたします。クリスチャン新聞という小さな新聞があるんですけれども、今年のクリスマス号の一面にある牧師さんが自分のお話を書いてました。非常に感動いたしましたので、それを紹介いたします。名前は言いませんけれども、 A さんとしておきましょう。その人の中学時代のお話です。 A 君はクラス中からいじめられていました。いじめられっ子でした。男の子たちからだけではなくて、女の子たちからもいじめられていました。もう学校に行くのが嫌になるほど 本当に悲願で、そして心が凍りついていました。ところが中学3年生のクリスマスのある夜に、クラスの中でとびきり頭が良くて、そして美人の女の子から電話がかかってきまして、そして A 君、君のことを好きだよって言われたんですね。 A 君はすっかりどぎまぎしてまして、ありがとうって言えばよかったんですけれども、言うゆとりもなく、きっとこれは女の子たちがみんな企んでいたずらをして、ここで変なふうな答えをしたらもっと自分がからかわれていじめられるだろうと思ったもんですから、ありがとうって言えなくてごめんなさいと言って電話を切ってしまった。で、次の、学期が始まりまして、そして、学校に通っているうちに、その B さんからしばしば同じようなアプローチを受けた。あ、これは本気らしいということが分かったんですけれども、彼の心はいじめられたことによって凍りついていましたから、素直にありがとうって言えませんで、君のことを好きじゃないんだと強がって、しまったっていうんです。なんか物悲しい話ですね。そして中学3年ですから、そのまんま卒業して、20年経って別々な人生を歩みました。 A 君は大きくなって牧師になりました。 B さんはそのまま家庭を持ちました。両方結婚しました。そして A 君が牧師になったということを聞いたところの B さんからメールが来ました。よかった、人間らしい仕事についてくれてとても嬉しい。 A 君が凍りついた心に寄り添って溶かしてくれたのはキリストの愛であったと、彼はそこに物語を締めくくっています。どんな人の愛も信じないという凍りついた心をキリストは溶かしてくださいました。もしこの中でいろんな人から裏切られたり、あるいはいじめられたり、辛い思いをして、本当に愛があるんだろうかと思っていらっしゃる方があるとするならば、ここに愛がある。私たちのために一番大事なものを与えて、そしてその与えただけではなく、そのお方を十字架につけてまで私たちの救いの道を備えてくださった、ここに愛があるということをぜひ知っていただきたい。知るだけではなくて、その愛を受け止めていただきたいのです。そしてこの愛を受け止めると不思議なことが起こります。今まで自分が愛せなかったような人まで愛することができる豊かさ、力が与えられてきます。あいつ気に食わないなと思う人であっても、いつも自分のことをいじめて嫌だなと思う人であっても、このキリストの愛が溢れてくると自然に愛することができるようになってくるのです。それが今日皆さんにお伝えしたい、ここに愛があるというメッセージです。この愛を受け止めてください。そして受け止めるだけではなくて、他の方々にお伝えしてください。このことを進めるときに、私たちの世界が変わったものとなっていくことでありましょう。お祈りをいたしますが、どうぞ皆さん黙祷の姿勢を持ってわしていただけませんか。愛する天の父なる神様、この2010年のクリスマス、この教会で共に皆さんとお祝いすることができますことを心から感謝いたします。この年は本当に暗いことの連続の年であったことを思います。世界、日本、それだけではなく私たちの身の回りにもきっと辛いこと、悲しいことが多く起きた年であったと思います。しかしそれらを全部打ち消すような神の豊かな愛がイエス・キリストを通して注がれていることを感謝します。その愛を心から素直に受け止めますときに、その愛が他の家族にもお友達にも 広がっていくことを感謝します。その愛を分かち与えることができる素晴らしいクリスマスとしてください。今日集いましたお一人一人の上に、その背後にありますご家庭の上に、主の豊かな祝福が加えられますように。主イエスキリストのお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。